シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は5月下旬の注目作品について話します。
はい、
まず17日からですかね。
はい、
の週の、について、触れていきますと、
はい、
まず一作目はミッシングですね。うん、まあ、この週は僕はこれが一番
お
楽しみかな。
はい。
吉田圭介監督で、まあ僕は、吉田先生監督は結構好きな監督なので、
うん。
まあ、それだけで見に行くと思うんですけど、
そうですね。はい。
しかもこの作品は結構、ひねこんで、東宝とかでかかってるのかな？結構大々的に、今まで吉田さんの作品ってそこまで、
うん、そうですね。どっちかっていうと、
いい感じなの
か
な？
うん。
まあ主演が石原さとみっていうのもあるのかもしれないですけど。
うん、そうですね。
はい。まあ今までで一番規模大きい上映かもしれないですね。
うんうんうん。
なんかこれ石原さとみがその直談判して、
はい。
出演を決めたみたいな。
へえ、出してくださいっていうことですか？
はい。言ってみたいですよ。
へ
え。はい。なんか一回断られたとか、なんか、ちょっとこの映画ではないかもしれないですけど。
うんうんうん。
うん。
監督が断った。はいっていうことなんですかね。うん、
で、この作品はオリジナルの脚本、吉田さんのオリジナル脚本で、
うんうん、
まあ、ミッシングって言ってるぐらいなんで、まあ、失踪するんですかね。
うん、
子供、娘がいなくなる話で、
はい、
いなくなっただけじゃなくて、その、まあ、その理由がいろいろちょっとあって、
うん、
まあ、世間からバッシングを受けるような、
うん。
話なんですよね。
はい。
だからなんか SNS とかさ、メディアについての話も含んでいる僕で、
うん、はい、
つまりはその空白だ、まあ、石田さんの過去作で言うと空白だったり、うん、
はい、
神や見返りを求めるっぽい要素が、
う
ん、
ね、
はい、
ちょっとやっぱり意地悪そうな作品だなっていうね、
そうですね、
うん、感じしますよね。
まあ結構そこに問題意識はあるのかもし、あるのかなっていう、ね、うんうん、気がしますよね、
うんうん、
なんか、
うんうん、
で、もう一作は、5番切りですね。
はい。
白石和也監督ですね。
うんうん。
この週なんか日本の有名な監督の作品が多いんですよね。
確かにそうですね。うん。
これは時代劇で、草薙くんが主演の、
うんうん。
まあ、復讐ものですね。
はい。
言うなれば。
うん。
まあ、無実というか、罪をなすりつけられて、みたいな、
うん。うん。
で、浪人になってるんだけど、まあ、それ、あるきっかけで、復讐しに行くような話で、多分ノワールっぽい感じなのかもしれないですけど、
うん、
まあちょっと、白石監督っぽい、
うん、
らしい感じ、話かなっていう気はしますね。暴力とか、
そういう。
うんうんうん、はい。まあ、これもだからすごい楽しみですね。
うん、
これもシネコンで。
そうでしょうね。そうですよね。ね、うんうん、
で、さっき言ったもう一人有名な監督の作品としては、湖の女たちっていう作品の、
うん、
まあ、大森達史監督の作品ですね、
うん。
で、原作がこれはあって、
はい、
石田秀一さんの、
うん、
まあ、作品だと。石田さんはもう、今まで散々映画化されてる作家さんですけど、
うん、
横道洋之助とか、
うんうん、
悪人とか、
うん、
怒りとかですね、
はい。
で、大森達史さんの過去作で言ったら、さよなら渓谷っていう、牧陽子とか出てたやつかな。
うん、
あれ、自分の弟も出てたんだっけ、牧陽子と大森奈央。
ああ。
よかったかな。ちょっと見たはずなんですけど、結構忘れちゃったんですけど。
僕は見てないんですけど、そんなような気がしますけど。うんうん。
の、まあ、以来ですかね。多分、さよなら渓谷以来の吉田秀一さんの原作作品ですかね。多分。はい。まあでもちょっとなんか、ストーリーを読む限り結構面白そうで。僕はちょっとこの原作読んでないんですけど。
うんうんうん。
はい。介護施設で殺人事件みたいなのが起きて
る。うんうん。
みたいな。まあ、吉田さんの作品は、僕が読んだやつは全部面白かったんで、映画化されてない作品でたミス・サンシャインとか、
うん、
北方っていうやつも最近の作品としてあるんですけど、
うん、
これも、この二つもすげえ面白くて、
うん、
はい、だから、外れがあんまない監督だと思う、
うん
うんうん、作家さんだと思うんですね、
うん。
怒りもめちゃくちゃ原作面白いですからね。まあ映画も面白かったですけど、
うんうんうん、
はい。だから、ちょっと僕は原作これは知らないですけど、逆に読んでないから、新鮮な気持ちで見れるってことで楽しみですね。
うんうんうん、
で、あとはもう一作、ありふれた教室ですね。うん、
はい。
こういうなんか、普通のとか、
うん、
ノーマルとか、
うん、
いう単語がつくときって、大体逆説的な意味で、映画が、なんか、うん、そういう作品のことが多いイメージあるんですけど、
なるほど。
まあ、これもなんか予告編を見る限りは、
うん、
全然ありふれてない。まあね、ある意味ありふれてんのかもしれないけど。
いやね。嫌、うん、ですけどね、ありふれて
たら
ね。
嫌だ、うん。そうそう。まだ、中学1年生の、ドイツでの話で、
うんうん、
まあ最初は盗難事件が起きたみたいなことから、うんうんうん、いろいろこう、それを犯人を見つけていくうちに、
うん、
なんかいろんなこう、親が出てきたりとか、
はい、
教育員、いや、職員室でのこう、ごたごたがあったりとかっていうことで、うんうんうん、なんか、先生が全然追い詰められていくっぽい予告編でしたけど、
うん、
ちょっと見てて嫌な気持ちになるような。
そうですね。
で、この作品が、今年のアカデミー賞の国際長編映画賞のドイツ代表作品なんですよね。
なるほど。
で、ノミネートもされてる。
うん。
だからまあ面白いんでしょうね。
そうですね。これは楽しみですね。うん。
で、ドイツ映画賞っていうドイツのアカデミー賞でも5部門受賞しているということで、
うん
うん、まあ、外れないんじゃないかなって。
そうでしょうね、う
ん。ただしんどそうですけどね。
いやこれ僕、まあ昔教員やってたんですけど、
はい。
こういうことあったんですよね。
いや、ありふれてるじゃないですか、じゃ
あ。いや、あるんですよ。まあ学校にもちろんよると思うんですけど、
はい。
僕は全然当事者盗まれたとかね、うん、いうわけではなかったですけど、まあ自分が、
学校内。
そう、学校内で、
他の人は。
教員の、
うん。
まあ、集めていたね、お金は、うん、紛失してしまったっていうことで、騒ぎになったことはあったりとか、はい、自分が、
はい。うん。いや、ごめんなさい。よく聞くのは、給食がなくなったとか。はいはい、
そうですね、うん。うん。自分が高校生の時にもね、なんか、そういえばあったなっていうことはありましたね。それも職員室で、みたいなね、こととか。うん。まあ、だから、これはまあ、中学校ですかね。設定としては。うん。いや、だからね、こう、なんかもう、当事者にならなかったんでまだ幸いですけど、本当当事者だともう絶対嫌だなっていうね。
まあ、
その、どう責任を取るのかっていうのもあるけど、
うん、
犯人探しみたいなのしなきゃいけないっていう風になるとまたね。はい、どうぞ。
先生になりたくない理由の一つかもしれないですね。こういう揉め事が起きる。あとなんか僕、この作品ドイツ代表って言ったじゃないですか。
はい。
関心領域がドイツ代表かと思ったんですけど、
はいはいはい、
あれポーランドの作品なんですね。
そうなんですね。
だから、これが、そうなのか、う
ん。なるほど、なるほど、はい。そうなのか。
で、僕はこの週はこんな感じですね。
お、はい。
武家さんはありますか？
はい。この週ですと、まあ、1日早いんですけど、5月16日公開なんですけど、
はい。
まず、医学生ガザへ行くっていう作品ですね。まあ、イタリア人の、医学生が、まあ、実際にガザ地区に留学したっていうことを、うん、まあ、のドキュメンタリーですね。
そうですね。
まあ、医学生なんで、うん、まあ、経験を積むために行くんですけど、だから、まだ、本物の医者じゃないっていうかね、その、すごい経験があるわけじゃないんで、うん、そういう状況でガザに行って、もう、何もできないというかね、ものを、こう、そう、自分の無力さを目の当たりにするみたいなことだとか、まあ、
うん、
実際に現地が危なすぎるっていうこととか、
うん、
みたいなものがちょっと予告では見えてきたかなっていうところはありましたけども、まあ、これは今もずっと続いている問題でもありますし、
うん。
うん、これは興味深いですね。
まあ、理由、言った理由があれなんですよね。そのガザだと、救急医療が多分、
ああ、
進んでるというか、まあ、
うんうんうんうん
盛んだから、それで行くっていう理由は一応、
ね。
そ
うでしょうね。うん、
しかも初めて。
な
んですよね、うん。なんか西洋、予告編では西洋からかな。ヨーロッパから行ったのかな。わかんないけど、ガザに留学する学生は初めてだみたいな。こと書いてあったから。
うんうんうんうん、まあだからなかなか貴重な経験、まあ当然貴重でしょうしね。この、学生自体もまあ珍しい人というか。
そう。
みたいですね。うん。
監督っていうか、
うん、
撮る人がなんでこの事実を知ったのかっていう、とこも僕はちょっと興味深いですね。
なんかまず入国するまでにすごい大変みたいなね、
うん、ね
こともまあ実際にもそうでしょうけど、あるみたいですね、やっぱりね。
うんうん、
それからですね、いつもはあんまりこういう作品選ばないんですけど、
はい。
ボブ・マーリー、ワン・ラブですね。
ああ。
はい。で、僕はボブ・マーリー詳しいかというと、全然詳しくないんですけども、
はい。
まあ、何で選んだかっていうと、まあ、主演のキングズリー・ベン・アディルっていうことですね。
うん。
これ MCU のドラマ見てる人だとわかるんですけど、シークレット・インベージョンに出てきてた人なんですけど、うん、あとは、バービーにも出てきてましたね。剣役の一人として。
うん。
うん。で、それでもちょっと僕は印象があったんですけど、要はボブ・マーリーに関する劇映画というか、はい、
うん。
で、先ほど言った、キングズリー・ベン・アディルが、まあ、ボブ・マーリー役をやっているっていうことなんですけど、うん、で、監督がドリームプランのレイナルド・マーカス・グリーンで、それから他には、多分ボブ・マーリーの奥さんかな、ラシャーナ・リンチですね、これも MCU 俳優ですけど、マリア・ランボーの役をやってる人ですね、うん、はい。が出てたりとか、いう感じですね。なんか、まあ、いろんな音楽映画、ボヘミアン・ラプソディ以降結構ね、たくさんありますけど、うん、知らないので、あ、ちょっと見てみようかな。主人公ね。あまり知らないけど、見てみようかなって思ったのは、初めてぐらいなんで、ちょっと気になってはいますね。
お
うん。まさにボブ・マーリーは。
まあ、名前は知ってますけど、
はい、
曲もちょっとしか知らないですし、ほぼ知らないに等しいですよね。
うん、僕は、そもそもレゲエとか全然通ってきてないんで、
うん、
うん、多分知ってる曲もなくはないんでしょうけど、
はい、
うん、っていう感じですかね。あとはそうですね、それ以外だと、
うん、
オラガ村の土の子騒動記ですね。
ああ
、はい、これはまあ土の子といえばまあどうなんだろう、これは一般的なことじゃないのかもしれないんですけど。
はい。
まあ僕からすると土の子といえば、東白川村っていう岐阜県にあるちっちゃい村なんですけど、そこがまあ、なんだろう、土の子の出没場所としては一応有名なのかな、その手では有名なのかもしれないですけど、土の子博物館とかあるんですよ。
へ
え。よくまあ、そっちの方に、用事で行ったりとかすると、まあ、道路がね、主要な道路一本しかないんで、絶対にそこを通るんですね、うん、その横を。
うん。
うん。まあだから、地元っていうこともあって、ちょっと見てみようかなとは思ってますね。おそらく、小さい作品ですけど、多分岐阜県だったら上映はあるんじゃないかなと思ってますけど。はい、
うん。
うん。
はい。僕、うちの子って、この作品見たとき、
はい。
デッドデッド、
デ
ストラクション。
はい、はい。
を思い出したん
ですけど、ね、
はい、
そうですね、
うん。途中で土の子探しに行くシーン
が、うんうん、ありますよね、うん。
はい。
実際にはどこにも行ってないんですけどね。
そう。
だから、まあ、今やもう土の子っていうのね、まあ、なんだろう、真剣に探してる人はいないわけですけど、
うん、
でもこれ年に一回かな、なんかそういうお祭りみたいな時期があって、まあ一応みんな探しに出かけるみたいなね、そういうことをやってたりとかするみたいなんですけど、うん、まあそういうのとかね、うん、まあドキュメンタリーということでそういうのを取材した多分作品みたいですね。
うん。
うん。まあそれこそムーとかあるじゃないですか。ああいうのでよく出てきますけどね、うん。うん。一時期は結構話題になったりとかしたんじゃないですかね、昔ね。
うん。
本当にいるのかいないのかみたいな感じで、ネッシーみたいな感じで。うん。まあそういうのの一つですよね。はい。
はい。
それくらいですかね、この週は。
はい。
はい。
ありがとうございます。では次の24日からの週を時計さん、お願いします。
はい。まあまずは関心領域ですね。
うん。
はい。まあそれも、これも説明は不要だと思いますけど、まあ、
はい、
この週2番目に、楽しみにしてる作品ですね。
うん、うん。
はい。まあ1番は、もう言わなくてもわかると思うんですけど、デッドデッドデーモンズ、デストラクション、交渉ですね。
うん。
うん、まあ、前章を、まあ、二人で収録でお話ししましたけど、はい、まあ、とても良かったっていうことで、後半がね、とても楽しみだっていうことで、うん、で僕ちょっと迷ったんですけど、予告見るかどうか迷ったんですね、これ、収録する前に。
ま
あ、
一応、
あ、本当ですか。まあ、一応見たんですけど、僕は。
お
より楽しみになりましたね。
もう。
はい。まあ別に見ても見なくてもね、大丈夫だと思うんですけど。
久しぶりに、
はい。
楽しみですね。はい、エンドゲームの時
ぐらい楽しみ。すごいな、それ。
よっぽどなんですけど。残念なんですけど、
はい、
全勝多分ほとんどやってないんですよ。
ああ、なるほどね。
多分。
うん。
だから、交渉から見るっていうことがなかなかできない。
続けては見れないからか。
もうなんか配信とかでやった方がいいんじゃないか。やるのかな。
そうですね。どうですかね。直前か同時ぐらいでやったらね。
うん。
そうですよね。
テレビでやるとかも、それはやったらいいのな。
確かに。その方がお客さん入ると思いますけどね。
そうっすよね。
うんうん、
あと、
はい。
この、後編は僕だから全然知らないわけですけど、交渉は。
うん。
あの、前哨の時話しましたけど、前哨は多分4巻ぐらいまでなんですよね。
うんうんうん、
全部で十何巻ある、うちの4巻を前哨。
はいはい。
なんで、交渉がめちゃくちゃ残ってるわけですよ。関数的には。
うんうんうん。
全部詰め込めるのかな。
どうなんですかね。
ところ。
うん。まあ、僕も4巻まで読みましたけど、
はい。
まあ、カット割りとかもほとんど、アングルとかもほとんど同じですけど、シーンごとにちょっとカットされてたりとか、
うん、
このシーン描かれてないな、みたいなことね。そういう感じで短くしてある感じでしたけど、はい、ちょっと交渉どういう風になるかわからないですよね、
うん。
うん。原作通りかどうかもわからないですし、まあ
そうそう、
原作読んでないんで知らないんですけど、そもそも。
うん。
うん、
時間も120分だからもう普通なんです
ね。そうですよね。見やすいですよね、まあね。
うん。
うん、はい。それからですね。この週に、まあ、暮らしの思想佐藤誠、リストアスペクティブという、まあ、感じで、まあ、佐藤誠という人の、
うん、
特殊上映みたいなのがあるんですけども、
はい。
ドキュメンタリー作家なんですかね。で、49歳で亡くなってて、
うん。
結構、全部で6作品、ドキュメンタリーを上映するみたいで、
はい。
そのうち3作品が 4K レストアで、
うん。
で、もう3作品が、まあ、特別上映って書いてあるんですけど、どこで上映されるかっていうのはちょっと僕も探せなくてですね。
うん。
うん。というのがありまして、まあ、その6作品の中でも、アガノの記憶っていうのをちょっと僕は見たいなというふうに思ったんですけども、はてどこでやっているのかっていう感じですね。
うん。
うん、これはだから 4K レストアの方は、多分上映するとこは載ってる感じなんですけど、
は
い、特別上映っていう方はちょっとどこで上映するのかが今のところわからない感じなんですね。うん。なんかもういろん、なんか結構いろんなドキュメンタリーを撮っているなっていう感じですけど、この6作品で見た感じでは。
うん。
うん。アガっていうのはどうも、水俣病だったかなの被害が出たとこでもあるみたいですけど。
うん。
はい。まあ、それを絡めてみたいなことかと思いますけど、そういう作品をいくつか撮ってたりする方みたいですね。うん、うんうん。あと、自閉症の方で絵を描いてる方とか、
うん。
うん。はい。
確かに。どっか書いてない、
ね。ちょっと書いてないですよね。はい。
うん。
まあ、また後でそういう情報が分かったら、ちょっと、行けたら行きたいかなと思ってます。
この後、悪は存在しない撮るんですけど、
はい。
その、僕は文化村っていうところで見たんですけど、
うん。
そこでは、これの予告をやってましたね。
ああ、やってましたか。
はい、うん。まあ、でも、どれをやるかはちょっと分かんないですけど。
うん。で、そこのさ、その特殊上映というか、そのサイト行くと、ちょうど濱口竜介監督のコメントが載ってたりとかね。
ああ。
はい、しますね。はい。で、あと一作にあげたいのは、まあ、たまにこれあげるんですけど、ナショナルシアターライブですね。
うん。
で、今回、ワーニャという作品があるんですけど、うん、まあ、あれですね、ワーニャおじさんを、まあ、一人芝居にしたっていうね、うん、そういうものなんですけど、
これも浜口。
これも浜口竜介監督がね、関係ありますね。
つながりですね。
そうですね、うん。で、まあ、アンドリュー・スコットですね、が一人で、まあ、 どういうふうにやるのか、まあ一人何役かやるんでしょうね。ワーニャおじさんではなく、まあワーニャというのを演じるということですね。うん、僕あんまり映画で見たことないんですけど、シャーロック・ホームズ、新しいシャーロック・ホームズのモリアーティ教授やってたりとかね、する方ですね。
あ、アンドリューですか？
アンドリュースコット、はい。
ああ、最近でも偉人たちの。
ああ、それを僕見てないんですよね。
ああ。
うん、
はい。
そうですね。キンキンだとそれですよね。
うん。
はい。この週は僕はそんなところですかね。
はい。
はい。
僕は、バチモン5は、うん、
はい、そうですね。
かなり注目作ですね。
うんうん、
レイ・ミゼラブル、
うん、
あ、バティモン5、望まれざるものですね、正式名称
は。はい。
レイ・ミゼラブルのラジリー監督。
うん。
ラジリーかな。ラジリー監督。
はい。
まあ、あれですね、まあ、レイ・ミゼラブルと同じように、
うん、
パリ郊外の問題を、まあ、社会問題みたいなのを描いてる人ですけど、
うんうんうん、
まあ、パリ郊外にある、団地ですかね、
うん、
の、を取り交わすみたいなことが、うん、で、まあ、いろんな、その市長だったりとか、
うん、
いろんな視点から描いてるっぽいっすね、
うん。
で、なんかその、なんだ、パリの団地が壊される話っていう思い浮かぶのはガガーリンなんですけど、
お
まあ、それとどれぐらいどんな感じなのかなっていうのはちょっと僕は興味深いですね。
うんうん、これは実話なんですか？
まあ、実話。実話を元にした
フィクション
なのかな。
あ、まあでも似たようなことは、あったよというか、
うん、
いうことですね。まあまあ、社会派の話なんでそうでしょうね。
まあ、パリのその郊外の団地は、その貧困というか、その貧富の差の象徴みたいになってるじゃないですか。
うん、
黒人がそこに住んでる多くて、
ね、
黒人だったり移民だったりとか。
うんうんうんうん、
ラジリ監督だけじゃなくて、なんだっけ、パルムドール撮った作品で、ディーパンの戦いっていうジャック・オーディアール監督の、
うん、
作品も、パリ13区ですね、ここでやった。
ああ、はいはい。
の、前、まあ、二個前の作品ですかね。
うんうんうんうん、
もう、その団地を舞台にした作品だった気がする。
うんうん、なるほど。
うん。はい。まあ、だから、多分団地っていうのが、その、まあ、象徴的な部分があるとは思うんですけど、
うんうんうん、
はい。まあ、どういうふうに描いてるかってい
う。うん、なるほどね。
あとは、
はい、
ナイトメアですかね。
ナイトメア。
でも特に調べてないんですけどね。
エクストリームでしたかね、配給が。違ったかな。
そうですね。ブルーク、エクストリームとか。
うんうんうん。はい、B 級かなっていう感じの。
そうですね。テルマに出てた、
はいはいはい、
ね、エイリー・ハーボーが出てる、うんうん。ハーボーか。
北欧ホラーですかね、一応。
ですね。
うんうんうん、
なんか、新しく、安く、なんか、家を購入した、貧困夫婦の話、
うんうんうんうん、はい。
まあ、めっちゃよくありそうな話ですけど、
はいはい。自己物件だったっていうね。
そうそうそう。だけですね、多分。
そうですね。
それはまあどれぐらい強い
か。そうですね。その事故具合がどういう事故なのかみたいなね。うん、
そうですね。はい。
はい。
まあ僕はそれぐらいかな。
うん。
はい。
はい。
時計さんは危ないデカは通ってないですか？
全然通ってないです。
まあね、世代が違います
ね。そうですね。
僕も見たことないんですよね。僕多分世代なんですけど、
お
でも一回も見たことないから、
あ
多分見ないですね、
うん。今日たまたま、昼ご飯に蕎麦屋入ったんですけど、
はいはい、
そこで多分再放送ですかね、テレビが流れてただけなんですけど、
うん、
危ないデカのドラマかなんか、すごい古いの、うん、テレビで流れてましたね。多分これを意識してなんのかなって思いますけど。
あ
うん、めっちゃ若いなと思いながらね、ちょっと。
そうですね。もうだって、普通に60超えてますよね。
この人たちね。
定年じゃないのか。
そうそうそう。だからなんかね、
ない
うん、なんかね、予告でなんかで見ましたけど、なんか、もう、もはやデカではないらしいんですけど、
うん、
探偵をやってるらしいですね、今ね。
ああ、まあそうですよね、うん。
探偵だけどデカとか意味わからないこと言ってましたけどね。
86年にテレビ放送か。
うん、僕の生まれた次の年ですね。
あ、そうか。僕9歳だから、うん、まあ、知ってはいたんですよね。
うん、
でも9歳だからあんま見る年ではないですね。
うんうんうん。
うん。
なるほど。
はい。
はい。
で、次の週
はい。
でいいですか、
はい、お願いします。
じゃあ31からの週なんですけど、
うん。
まあ、この週も面白そうなのは結構あって、
ありますね。はい。
まあ、一作目は、マッドマックス・フィリオサーですね。
はい。
マッドマックス怒りのデスロードに出てきたフィリオサっていう、うん、シャーリーズ・セロンがやってた役の若い日を描いているという
。うんうん、
ただその結末知ってんじゃん、わかってるんじゃんって思う部分があるので。
そっか。
まあ、これネタバレじゃないと思うんですけど、だって前日さんだから死なないわけじゃない、
は
い、
そうですね。そうですよね。うん。マルチバースじゃない限りね。
はい、
う
ん。なんかハラハラしないんじゃないかってちょっと思ってるんですけど、うん、どうなるんでしょうかね。
まあ、どこに重きを置いてるかですよね。アクションなのかね。
でも、マッドマックスってそこ結構全部の作品で重要なんじゃないかと思ってるんですけど、ね、主人公がなんか殺されないかどうか。はいはい、
まあまあ、そうですね。究極のサバイバルみたいなね、世界ですからね。
そうそうそう。みんなが追いかけてきて殺されそうになるっていうような話が多いじゃないですか。うんうん、
はいはい。
だから、まあ、ちょっとわかんないですけど、
ね。うん。どうなんですかね。僕は、怒りのデスロードしか見てないんですけど、
はい。
古いの見た方がいいんですかね。
古いの北斗の拳見てたら別にいいですよ。
いや、それは微妙だな。北斗の拳もまあまあ、
パクったわけですよね、あれ。
ああ、まあまあ、そうか。まあ知ってはいますよ、もちろん北斗の拳。まあ、まあ見てたは見てたんだけどな。うん。そう言われると、まあまあいいや。はい。
まあ、監督もジョージ・ミラーでそのままなんですね。
全部ね。一緒ですね。
ひりよさが変わってるってですね。
はい。
うんうん、で、もう一作は、からかい上手の高木さんですね。
お
今泉力也監督、ね。
はい。
ですね。
うん。
僕アニメは全く見てないんですけど。
はい、僕も、見てないです。はい。
評判はいいですよね、なんか。
そうですよね。うん。
ただこの作品はなんか、その原作の、ここは高校というか学生なんですけど、
うん。
この映画は、その10年後の話で、
ああ、そうですね。
大人になってからの話ですよね。
うん、うん。
そう。で、再会するみたいな。
はい、はい。
だからちょっと、もうこれもまたファストライブみたいな。
ああ、ですかね。
みたいな話なのかな、って感じですかね。
うん。
はい。まあ、今泉さんなので、見たいなと。
そうですね。
うん、はい。まあ、それから、まあ、アニメに入るっていう可能性もある。
なるほど。
かなと思ってますね。面白かったら。
はい。これ、原作は漫画原作なわけですよね。アニメ版もあるけど
ですね。うん、漫画ですね、
うん。うん。なるほど。
で、もう一作は、告白コンフェッションで山下信弘監督ですね。はい、うん、てか今年、去年も含めてかな、
はい、
まあ、ピンキンでも1秒先の彼とか。
あ、そうですね。そうそうそう。
カラオケ行こう。
カラオケも、うん。
水深0メートルっていう。
そう、多いですね。
どうなってんだろう。
すごいですね。
まあ、原作があるものが多いので、
ああ、そうですね。
オリジナル脚本ではない、
うん、
から撮れるのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、にしてもすごいなと思って。うん、まあ、今作は、今作もその漫画が原作なんですけど、
はい、
川口海二が作画して、
うん、
熊本信之って海二の人ですよね。
そうですね。はい、
が原作というか、
ね、うん、
はい、話を作っている、うん、っていう漫画が元にある。
はい、うん、
まあ、告白したんだけど、みたいな。うん、その後、二人で気まずいみたいな話っぽいですけどね。
設定としては面白いっていうかね。
うん。なんかまあ、映画 .com の、登場人物、うん、キャストを見ると3人しか、
うん、そうそうそう、
出てないんですよね。
まあ多分ほぼ二人芝居なんでしょう、
ね。ですよね。なんか、小屋の、小屋で二人でずっと話すみたいな感じっぽい。
そうですね。うんうん、
ヤンイクチュンが出てるんですよね。
はい。
はい。まあ僕、あれ見てないんですよね。ああ、こうや見てないから。
ああ、僕も見てないです。
だから、息もできない以来かもしれない。はい。
これ主題歌をね、マキシマムザホルモンが歌ってるんですけど。
そっち系の話なのか。
予告はずっとそれが流れてて。
ええー。
すげえ、面白そうだなって僕は思いましたね。
ちょっと、コメディータッチなんですか？
いや、どうなんですかね。それもわからないですけどね。まあ、その予告の作り方は。うん、まあ、でも、それでも面白いかなと思いますけどね。
あの曲のテイストで、スキリアスってあんま考えられないですけど。
う
ん、
そうそう、そうですね。
へ、
だからそういう風にうまいこと編集してるだけかもしれませんし。設定としてはシリアスなんですけどね。
うん。あと最後。
はい。
私ども。
うん。
ですね。砺波哲也監督で、佐渡島が舞台の作品で、
うん、
で、 うん、我らが小松菜奈と、
うん、
松田龍平の、
うん、
が主演というか、
はい、
まあ、もともと恋人だったんだけど、死んだ後、
うん、
佐渡ヶ島に送られるみたいな、
うんうん、
送られるっていうか、まあ、天国なのかよくわかんないけど、
はいはいはい、
天国行く前か。死んだ後、どっかに行く前になんか一回集められてどうのこうのみたいな、ちょっと、
うんうん、
なんだっけ。古田さんのワンダフルライフっぽい話なのかな、みたいな。
うんうんうん、
まあ、ワンダフルライフはちょっと、まあ、目的がその中でありますけどね。
うんうんうん
はい、ちょっと、どういう話なのかな、
っ
ていう、
うん。そうですね。
でもなんかお互い忘れてる、お互いのことを忘れてるっぽいんですよね。
うん、記憶がない状態で、
うん、
みたいなことですよね。なんですけど、なんか、惹かれ合うみたいなね。
うん。
うん。
まあ、どう、う
ん。ああ。どういう展開になるかね、全然わかんないですけどね。
うん。うん、はい。おとけさん、じゃあお願いします。
はい。そうですね。それ以外だと、これは短編を集めた、まあ、ものなんですけど、
はい。
ミラーライヤーフィルムズというのがあるそうで、まあ、短編映画制作プロジェクトっていうふうに書いてありますけど、
うん。
で、これが、まあ、一応もう第5弾らしいですけど、
はい。
で、この中で、まあ、僕がちょっと、まあ、6作品やって、1個見たいなと思ったのは、変哲の竜という作品で、
うん、
監督は漫画家俳優の大橋博之監督で、
うん、
で、出演は又吉直樹とか、
うん、
山田孝之とか、
うん、
伊藤沙莉が出ているというね、
うんうん、
でね、また、この、予告見たんですけど、またよしなおきがね、もうなんか、すごいいい感じなんですよね。なんかね、設定としては、多分同級生かなんかですかね、山田孝之の。なんか、急に電話かかってきて、またよしなおきから。なんか、匂いが今、ふわっと、君のうちの匂いがふわっと思い出すようなことがあったんだけど、それを確認しに行っていいか、つって。
うん、
何十年ぶりかに、その友達が家に来て匂いを嗅ぎに来るっていうね。
うん、
変な話。
うーん、
その変さがね、又吉直樹すごい合ってましたけどね、
う
ん。はい。まあ短編なんでそれぐらいの話なんだろうと思いますけど。うん。という感じですかね。
あんまやってない、まあやってないこともないか。
うん、まあ配給はアップリンクなんで、アップリンクではやる
でしょ
う
ね。
うん。まあ、名古屋にはアップリンクないんですけど。はい。
まあでも、愛知県2個やってますね。
あ、本当ですか。
カリア日劇と、
カリア日
劇。市民ミリオン。
うんうん。あ、じゃあ見れますね。
うん。
これ多分87分なんですけど、多分6作品で87分でしょうね。うんうん。
ほんと、短編って感じですね。
そうですね。はい。ちょっと、面白そうだなと、思いました、
うん。
はい。そんなところですかね。
はい。
はい。
では今日は、5月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。